さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。3月2日水曜日生放送でお届けしております。
はい、もう3月ですか。
もう3月一発目の水曜日ということでね。
はい、
早い
ですね。もうどんどん太陽が昇るのも早くなってきてね。もう太陽が昇るのも早くなって、昨日は暑かったっすね。
太陽さんさんだわ。
うん、グッドモーニングやし。懐かしいグッドモーニングの自己紹介。
うん、3月入ってね。
いや、どう3月入って2日ですけれども、今日は天気が崩れて、大変ですね。
寝違ってしまってね。
あらま、
徐々に
大変ですね。寝違ってしまった。
3日前から徐々に来て、
はいはい、
今日は6割かな、6割寝違ってるんですよ。
あ、じゃあちょっと治りかけてる。
いや、もうピークに行ってるんですよ。まだ、
あ、上り調子なんですね。
上り調子で6割。はいはいはい。
そう、徐々に寝違うってあるんですね。
まあ多分そうですね。
やっぱりひな祭りに合わせてもう持っていこうとしてるじゃないですか。
いやいや、いつもそうだね。
どういう調整それは。いやいや、イメージないですし。
でもなんか寒くなってきたらみたいなの分かりますけどね。
あった寝違いで、
なんつうの、なんか筋系じゃないですか。
うんうん。
だから寒いとピーンって張るみたいなのは分かるけど、あったかくなった
とか、
なんか、
あ、気候的にね。
そうそう、降り方かな、やっぱり。ろくな夢見てない気がするんですよ。
ほう、
全部忘れてるんですけど。
なんで元も子もないな。
いや、もうろくな、もう起きた時に顔がこんなの。
それ寝違い。それ寝違いじゃない。いやいや、ラジオだしさ。
なんか口が歪んでるんですよ。それは
なんかそっから来てると思うんですよ。 あまりにもなんか寝相もおかしくなってんのか分かんないです
けど。じゃあ嫌な夢見て歯ぎしりとかしてグーってこわばってピキンみたいな、
なってる可能性も。長い間寝違ってはなかったのに、久しぶりなんですよ、徐々に。寝違いになってしまって本当に気をつけたいですね、こういうの。だから運転もね、こうなんですよ。
危ないですね。
あ、ありますね。
左側だけ行けないんで右は行けるけど、
はい、はいはいはい、
もう面玉を一回取ってあっ
ち。ミスターポテトヘッドかや。
おお、
おおじゃない。
ヘッド。
俺以外でも使うの。
いや、
ミスターポテトヘッド。
いやいや、
なんかお前。大事にしろよ、ミスターポテトヘッド。
ミスターポテトヘッドだけすごい独占欲が生まれてるもん。
いや、本当に大変ですよ、マジで。体気をつけないとね。
そうですね。
あちこち痛いし、三月ね。
三月暖かくなってきて、浮かれてる人も増えてるんじゃないかな。
はいはい、何だった、三、え、三寒、四日三寒だった、なんかある
んでしょ。
三寒四温、
三寒四温ってやつ、もう一発来るみたいな話聞いてますよ。
寒いのが
一回寒くなると。
今日もちょっと寒くなかった、
まあ、若干寒くなってましたね、まあ、
温度下がってる意味でね、昨日と比べたら下がったんで、
昨日はもう夏でしたからね。
やっぱ今の時期だと福岡ライブも控えてるんで、
はいはい、
やっぱ福岡の気温何度かなって探したら、
何度ですか。
19日とかで4度とかでしたね、最低が。
え、
寒いっすよ。またこれはワクワクするぜ。
そんな前の、ま、後のこともし
ないぐらい、まあ、大体の気温が出てて、
平均なのかな、平均
なんですかね。楽しみですね、それ
ね。できないんじゃないかとは思ってるんですけどね。
ちょっとね、いやいや、やる予定で進めておりますよ。
病気がボンボン出てるんで、
ね、6日があれでしょ、福岡のリミットというか、どうなるか、
まあ、いわゆるマンボウは開けるっていうのが6日なんですけれども、
延長するんじゃない、しないのかな。
じゃあ延長は、今のところは水曜ではないですね、福岡は。
ああ、もうそっちの県、何でしたっけ、
県知事
と知り合いだったっけ。
いや違うんですよ、 LINE でやってないんですよ。
だったらもっとチケット売れてますよ。ヒーヒーってますからね。
いや本当に、あの3月19日、本当にあの3月6日でね、福岡は、まあ、マンボウが開けるというところもありまして、まあ、沖縄はちょっと今徐々に増えてしまってるんですけど、ね、感染症対策っていうところで PCR 検査も、ね、やっていくので、ぜひ3月19日 JTA で行くオリジンお笑いライブ in 福岡来ていただきたいです。お願いします。もう今なかなかね、
病気のせいに していいんじゃないですか。
何のせいに、
病気のせいに。
チケットが売れなかった
売れてないですか今。
いやちょっとね、かんばしくはないですね、正直。
あ、そうな
の。今のところ
1億枚は準備してるんでしょ。1億枚は、
いえ、死に呼ぼうとしてるやし。
いや、
対箱に対して
そんぐらいの気概でやった方がいいんでしょ、本当は。
いや、気持ち的にはもうそんぐらい来てもらいたいですよ。
マンボウとかコロナだからね。
はいはい、いや
大変じゃないですかね、もう、
うん、まあ気を使うねこともいっぱいありますから、うん、はい、まあ、でも福岡ライブもねやりますんで、ぜひよろしくお願いします。
あれ誰が出るんでしたっけ、
この2組プラス、火曜オリジンアワーのノーブレーキさん、そして月曜オリジンアワーイコのベンビーさん、そしてオリジンチャンプルーの鉄拳ビビンバ。
そっか、やっぱり、はい、ジュン選手とラムちゃんがいかんからやっぱ売れないんじゃないかな。
それはちょっとあるかもしれない。
ジュン選手とラムちゃんってそんなにチケット売ってたっけ。
あの二人はすごいからね。いや
人気ありますけど、
怪物ではあの二人は本当に、
いや本当にもう東京でも爆笑取ってましたからね。
頑張らないといけないですね、じゃあ我々で。
そうですね、まあ、福岡4度ということでね、はい、体調管理もしていきたいと思ってますね。
体調管理ね、大事ですからね。
僕が最近3月になって、あの知った言葉があるんですけど、なんか聞いたことあるけど、これってどういう意味だろうみたいなので、
そんなのありますね。
元の木阿弥ってわかります？
元の木阿弥聞いたことある。
元の木阿弥っていうのをちらっと聞いて、で、まあ、普通の会話の中で出てきて、
本末転倒みたいな意味
に近いかな、ちょっと。
木阿弥ってのはあれでしょ、人でしょ。
そうそうそう、
なんか 絵描き。
いやこれがね、絵描きなのかな、 その、それこそ元の木阿弥が何をしてるのか分かんないんだけど、まあ、調べたら、まあ、一時調子が良かったけどまた元に戻ることっていう意味らしいんですよ。
はいはいはいはい。
で何かというと、木阿弥っていうのは影武者なんですよね。誰かの影武者 で昔、要は王様とか将軍が死んだ時に、戦国時代とか、将軍が死にましたと、でそうなった時に、将軍死んだぜ、子供2歳だぜとかになったら、絶対に襲われるじゃないですか。
はいはいはい。
もう
覇権争いというか、
そうそうそう、もう外にそんなのを知らせたら、もうこの、お城に攻めに入ってくださいって言ってるようなもんらしいんですよ。だから
戦国時代とか、
戦国時代、だからもう死んだとかいうのは一切外には出さずに、もう姿形が似てる人を王様として影武者で置くんですね、っていうので、あの木阿弥はあの元々普通の人だったのかな、まあ、何なのか分かんないけど、それこそ絵描きかもしれんし、分からん、それがそういう逸話があるか分からんけど、が、とある将軍様が死にましたと、で子供が2歳です、でも普通にいたらこの2歳の子供が、引き継ぐわけだけど、そうなったら国が危ないから、じゃあ、木阿弥あいつなんか姿形似てたなみたいな、あいつを影武者として、将軍に仕立てあげろっつって、木阿弥が急遽将軍になって、今までそんな生活しなかったのに急に将軍になって、でなんかわちゃわちゃいるわけですけど、もうどんどん子供が成長してきたら別に将軍が死んだって言って引き継いでもいい時期が来るわけじゃないですか、そしたら引き継がないといけないから、引き継いだ瞬間に元の木阿弥に戻るっていう意味で、元の木阿弥という言葉があるっていう。
木阿弥って名前なの？
名前、
そっちがすごいよね。誰どういう
名前？
確かに木阿弥、
でもなんかそんな名前の時代なんかゼアミとかもいませんでした？
あ、ゼアミっての聞いたらな、寒ざみ、寒ざみじゃない、
ゼアミ、木阿弥、
寒阿弥、ゼアミみたいな、
坊さん、坊さん、お坊さんの名前とかですかね。
ゼアミってなんか聞いたことある？なんか
木阿弥、えげつない名前だな。
ふわっとした情報をラジオで言うのもね。
あの時代の人からしたら、じゃあ、安志とか、
はいはい、
なんか新之助とか、はい、新とか聞いたらびっくりするのかな。何それって、何
短ってなって
何これって、
二文字、
いや、なん、いろはにほへと、
はいはい、
文字はまあそれなんかいろいろあるさ、いろはになんとかが、まあそれでも今50ぐらいはないでしょ多分、
はいはい、
音はそんぐらいあったのかな、言葉としての音は。
ああどうなんですかね。
それで木阿弥って思ったら、すごいな名前な、
この組み合わせ方ですか。
でも名前があるって、これ名前か、名字ではない、名前ということはやっぱお坊さんレベルなのかな。
なるんですかね。
そういうの聞いたらだんだんまたあれなんだよな。
世阿弥は一応画家でしたね。画家という
画家なんだ。
円楽師、猿楽師。
ああはいはいはい。
ほう、
猿楽回す人たち。
へえ。
でも多くの書を残すって書いてるんで、なんか作家っぽいっすね。
世阿弥、
世阿弥、木阿弥とは全く別でした、関係なかったっす。やっぱ木阿弥はその将軍の、
あれ木阿弥さんだけから来て、だから昔の今もそうだけど、 とか前も言ったけど一旦全部リセットしたいんですよ、
うんうんうん、
噂じゃねとか、
はいはい、
一応多分もう文献に残ってるからそうなってるとは思うんだけど、うんうん、諸説的もう諸説とかも全部やめてほしい。もう言ったもん勝ちと俺思ってるから正直。
あの歴史に関してですか。
うん、はあ、だこっちが一番早いんですよって先に言ったもん勝ちと思う。
証拠がないものに関してですよね。
桃太郎にしろ何にしろ。
桃太郎は何なんですか。諸説あるんですか。
一応岡山県でしたっけ、ね、が一応メインだけど、
一応中国から来てるとかもありますよね。
あ、そうなんだ。
なんか風水を日本に広めるためにできたお話みたいなのもありますよね、
うん、なるほど。
だからこう姉から姉が12時の方角だとしたら、
あ、
この鬼門、
うん、
鬼門の反対に犬猿鳥がいるみたいな、
はいはい
はい、鬼門は牛と虎、
はいはい、
鬼みたいな風水、
あ、だからなんか他の県も主張ちょっとし始めたら、
はいはい、
理屈を合わせようと足したり引いたりしたらどこでもできるわけ、
はいはい、まあ、要は陰謀論ではないけど、うん、もう無理やりこじつければ
何とでもできる、
何でもできるっていう。
たまでも文献こっからの多分桃太郎の、何でしたっけ、
岡山
こうモデルになった人はこの人ですよみたいな、うん、名前とか出てくるけど、はいはい、何だろうって思う時も一応あるし、
うん、
あ、
だからなんか俺はただのどっかの人が物書きの人が書いた素敵なお話っていうだけのことかなとは一応思ってるわ
け、はいはい、実は作者不明の
必ずなんか実物がいるんじゃないかっていう変な入り口作るから、
は
い
は
い
は
い、
確かにこれもうケイジャーさんがもう死んだ後に桃太郎のあのモデルはケイジャージだったっていう人が現れたとして、うん、その人がいろいろこじつければもしかしたらもうそのストーリー完成するかもしれないですもんね。例えばホロホロホロホ言ってたとか、
お尻に桃のあざがあるってことで、もう間違いない。
あ、もう、もろ嘘で仕立て上げられる。
ハリーポッターみたいな。
もうだからもう何とでもできるっていうか。
まあでもそこを広げて楽しむのが、人間の。
そこを、
はい、
もうその楽しむのもそうだけど、はい、堂々と言ってほしいわけだから。いや、楽しんで行ってるんですよとか。
うん、
いや、こっちは観光を呼ぶために、要はお金ですって言ってほしいんですよ、俺は。お金のために、私たちは主張してますって言った方が俺もすっきりするなと思って、
あ、もうこれはもうフィクションですって言ってほしいってことですね。
そうそう、どうですか、うちこじつけ半端ないですよっていう資料館を作って、あ、来てくださいよみんなっつって、5000円ですよ入料館みたいな、
開き直ってほしいってことですね。
できたらやってほしいんですよ、
このこまごまやらずに。
そうそうそうそう、
もう乗っかりますっつって、
そうそう、木阿弥さんですよ皆さんっつって、木阿弥さんが生まれたところですっつって、はあ、なんかこう木造の作って、は
い、
でそこ
木から来てるんです、
木から
木造から来てるんです
ちょっと木が腐りかけたんで、なんか海歩いてたら網見つけたんでそれをかぶせましたとか言って、いや、単純な、そっから木阿弥さんになったんですよとか言ってね。
いや、尻こじつけてるやし、
やってるしんですよ。なんか油断大敵もある、大体宗教とかから来るさ、漢字とかも全部。
あ、漢字もなんですか。
漢字、その四文字熟女、
四文字熟女可能美か、あれ三文字か
せっかくもうちょっと面白いなと思ったのにてまあまあいいんですけど、うん、なんか全部そっから来るさ、
うん、
だからなんかあれだなつって言ったもんが字だなって思ってしまって、うん、
はい、
4文字熟女だったら可能姉妹だったらよかったんだな。
あ、いいよや4文字熟女のフォローは
可能姉妹、あ、3文字だ、
可能姉妹、あ、3文字で3文字やし、
多分それ言ってほしかったんで、それ3文字だろっつって
死に騙されてたな
言ったもん勝ちですね、やっぱり言ったもん勝ちの ね
今まで言ったもん勝ち解除できてました
長谷川さんの情報で、
はい、
確か前週で出家の名前を丸阿弥ってしてた時期があったんちゃう。
へえ。
なんすか丸阿弥。
丸阿弥。
いや、世阿弥とか木阿弥とか、
うん、あ、鈴木阿弥とかな。
いや、鈴木阿弥は四文字熟女やし。
いや、いいっすね。やっぱね、そういうやつですよ。
いや、そういうやつ
ですよ。
そういうやつ。どういうこと
だ。3月がついにスタートしましたってことですね。
そうなんですよ、ね。
四文字熟女やしで始まらんなら3月は。
なんとか阿弥っていうのがあるんですね、やっぱり。
出家したら阿弥になるんですね。
まあ、名前のね、うん、なんかお坊さんの名前もね、独特じゃないですか。
なんか二文字なイメージですけどね。何々。この、たくあんとか。
あ、たくあん和尚。
あ、なら聞いたことある。
何々、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにそうだね、
イメージですけどね。空海もそうですもんね。
あ、空海
最長もそう
ですもんね。あ、空海が来た最長行くな。
本当だ、うん、あれ名字名前なのかな、なんかただ最長だけ、空海だけ名前。でもなんかあだ名いっぱいあるさ。
ずっとふわふわしてること言ってますよ。確かに。
いっぱいあるさ、なんか、あのあだ名が。
ああ、確かに。
弘法大師みたいなとか。
ああ、確かに。
なんかもっと他にもいろいろあって、だから、うちは、その弘法大師がこの道歩きましたみたいなとかもいっぱいあるさ。
はいはい、
で、ここに来て、この一筆書きましたとか。
はいはいはい。
うん、本当かっていう。
そもそも空海ってまだ生きてますからね。
そうなんだ。そう
どっちかと思ったらボケなのかなって。
やわけあるかもちょっと言いそうだったんだ。
ちょっと迷っていろいろ。
でもちょっと聞いたことないとか。
ちょっと待って止めて。
本当に生きてますよ。
生きてるってどういうことだろう。
生きててまだ空海が開いた寺に僕にまだいるんですよ、
うん、
まだい。で
高野さんのね、
ああ高野さん
1日2回ちゃんと配膳までされるん
です。今後無事かったかな、
そう
ご飯あげてますよね。
まだ生きてます
空海は、
何何
どういう意味、もう荒人神ってこと空海は。
何かこの世の乱れが起きた時に私はまた出てくるだろうみたいな。
へえ、
納めようみたいな。
見たことないけど多分ミイラ的な。まあまあ、
あっ、
はあ、そういうことなんですか、
ね、はあはあ、でもあそこの真言宗の修行って大体そんなんでしょ。これなんていうんだ、なんとか身促進物っていうのかな、
促進物、
促進成仏。
すごいよ、海に樽に入って、はあ、あ樽に入って、はあ、海に流してっていうのとか、生きたまま、
はあ、
修行で多分それも促進物だと思う。
最近ニュースでありましたよね、タイでしたっけ、仏教がすごいのって。
おおお、
タイでその促進物みたいな修行、私はそうなるって言って、
うん、
変な死に方しちゃったみたいな。
へえ、
事故で。
いや、樽の中に
そのまま
入って流されて
みたいな。ただの事故で
事故っちゃったみたいな。
残念ですね。今時はね、全部事故にまとめられるはずなんでもな、うん、なんか穴掘って
やっぱり
ずっと念仏唱えて、
うん、
で少しずつ食事減らしていって、
はいはいはい、
聞こえなくなったらもう
弟子が
避けるみたいなとか。
へ、
真言宗が大体そんなじゃないかな、密教の。
すごい、多分
ストイックすぎますね。
すごすぎるんだよね本当に。
そもそも悟りもそういうことって言いますもんね。
あ、なるほど。
ストイックにも命を削って、
うん、
もうギリギリもトランス状態で何かを発見したりとか、
うん、はあはあはあ、
こう思いついたりとか、
はあはあはあ、
って言いますもんね。
へ、すごいな。
これが密教、
密教かな、
です。密教です。お前が認定すんの。お前密教認定しよう。お前
ポン
ポン、お前ハンコ持ってんだ。
密
簡単なハンコ持ってんな。
真のね、真のハンコは間違いない。
真のハンコ間違いない、
間違いないから。
密ハン、
密ハンですからね。
真阿弥って言われてるから
。真阿弥、めっちゃ消したわ。
宮城真阿弥、
真にこだわるやし。
いや、あの時代だったらね、ああそういう名前ですね。
そうですね。
今の方が短ってなる。
新阿宮城です。
新阿宮城
でした。本当
は下が宮城なんだ。
そうそうそう、新阿宮城です。
ファーストネームだったんだ、宮城。
こんにちは。
父ちゃんが全部知ってる。
父ちゃんは確かに。
お前は崇教だろ。
崇教、
崇教、
どこに崇入る。ただ崇だ、
ただ崇って何。
すんのすけだろ。
いや、すんのすけだろ。
すんのすけ。
いや、その宗教、すーなのって。その、すーを使うだけの宗教。
すんのすけって言うのいいな、でもな。どうも、たわだすんのすけですよ。
いいかも。いや、絶対ボケやし。ツッコミじゃないの。
それも、ほぼ、ロバートさんのトゥトゥトゥサークルと変わらんやし。トゥトゥトゥのリズムで喋るだけやし。
ああ、いいですね。名前あるんすね。いろいろ
ね。うん、いや勉強になりましたね。
木阿弥使っていきましょう。じゃあ元のね、うん、元の木阿弥さん、
元の木阿弥と合わせて、
うん、
あと一個だけ
言葉
というか、
うん、
これって考えたら何なんだろうって調べて、
うん、
意外なところに繋がったのがあるんですけど、僕の中で、
うん、
うどんってなんだろうと思って、
うどん
調べたんですよ、
うん、
でそしたら、まあ、もちろん、小麦粉で作った、
うん、あの白い
麺って出てきたんですけど、
うんうん、
で細いものはそうめんと言うて出てきて、
うん、
あへうどんとそうめんって、まあ、確かにどっちも小麦粉だけど、
うん、
太い細いで名前が変わるだけなんだと思って、
うん、あなるほど、
これが要は細うどんなんですよそうめんって、はあはあ、でうどんって太そうめんなんですよ、は
あ
は
あ、
なんか、
うん、確かに、まあ、そうめんがじゃあ土台としてってこと、
うん、今どっちがあれか分からないですけど
細うどんかもしれんしね、
そう細うどんかもしれんし
巨根とそちみたいなもん巨根とそちんみたいな、
何か巨根とそちんって
言い方が変わる、同じちんなのに
って、う
じゃあ俺
許可そっか、その方は聞いたことなかったから、その方はそんな言い方ある、
そっちんって言いますよ、
言うんだ、
まあちっちゃいってもうしょうもないこと
みたいな、
しょうもないちんをね、おそらく
そんなイメージ、おそ松なみたいな、おそ松の
感じ、すなのかな、す
すちん
すちんな
すちんはねき
すのとき、すのと
き、ねきと
そうねきとだけ
だいたいそうなんです、
だいたいすちん
なんです、それは許可そうかわからない、すだけでは許可そうかわからない、
そこがまず基本だよっていう、もしかしたらね、
なるほどね、
これちょっとうどんの知識もちょっと、
うん、言い方は全部そういうので変わる、なんかおはぎとかだった、
はい、
あれもそうなんでしょ、季節によって名前が変わるとか、全部お
はぎなんだっけ、
ぼたもちとか
言いますもんね、
多分そのメジャーは2つだった気がする、おはぎとえぼたもちだった、ボタもち春夏秋冬あるらしい名前、
へ
今言ったのは春と秋かな、
なんかイメージぼたもちはこの中の米粉を、
うん、
完全に餅にしてるイメージ
ですよ、ね、確かに確かに、
おはぎってなんかまだ米残ってるじゃないですか、
はあ、
粒々感、
はあはあ、うん、あなるほど、はいはい、
とかなんか違うんですかね、そういう
の、どっちがね何があれなのか、
いやぼた餅もおはぎみたいに周りにあんこついてんだ、へえ、
なんかそんなだったけどね、同じなんだけど、
うん、
名前が違うというか、
じゃあ棚からぼた餅って最悪じゃないですか、ぼた餅っていうのがあんま分からんかったけど、うん、要は外にあんこついてるやつが落ちてくるんでしょ、
うん、そう、それもうあんこかもわからん棚から出たものはもうそれあんこかもわからんよね、黒いもんだったら、
そうそうそう、うん、
いやカビの可能性もあるし、
いやその他のベロで舐め尽くすから別に大したことで汚いとかじゃない、
いやいや汚いでしょ、
汚いよ
なんでただベロで舐め尽くす
の全然
急に
ネズミとの舐め合いになる
いや
俺のもんだろっつって
なんでどんなストリートバトル繰り広げてれば
じゃあ何よ、じゃあ何よ、
何が出てくる
棚から何が出てきたら嬉しいのよお前は、ボタン持ちの せめて周りあんこだらけで汚ねえって何よ
言ってくれよ、
いや言ってくれよって
頼むよ、
文句ばっか言ってさっき、
スーノスケさんお願いしますよ、
スーノスケじゃないですよ、変わっちゃうだなお前はあ、
いやそこノーマンジューじゃないんけ
シュリッパー
がさすがっす ね、なんかまあまあネーミングはあるらしいですね、
はい、はい、ということで、うん、皆さんのメールもお待ちしております、メールアドレスオリジンアットマーク FM のハト .jp すべて小文字で ORIGIN アットマークFMNH.jp までお願いします、
はい、一旦 CM です、
JTA で行くオリジンお笑いライブ in 福岡開催します、
開催する場合
3月19日土曜日18時開演、福岡市大名 MK ホールにて全席豪華沖縄お土産付き、
お土産付く場合
今回は沖縄からのお得なツアーもあるよ、詳しくはオリジンコーポレーションのホームページをチェック、
バイバイ、
言うと思ったわ、
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
どうもリクエストです、重大発表、来る3月26日第4土曜日センブスにて19時よりオリジンお笑いライブ起承転結ボル312が開催されます、
そして
僕たちリクエストが起承転結卒業となります、
そして
詳しくはホームページまたは SNS をチェック、
そして
当日会場でお待ちしております、
ウィンウィン、
みんな来てね、
おいや、
さあ水曜オリジン終わっております、さあそれではこのコーナー行きましょう、
うん、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう、
しゃーい、
3月も当てます、
3月の2日 水曜日今日行きますよ。
やりますか。
3月は休みとかないから、毎年。
またひな祭り前ですからね。
そう。
明日はやるでしょ
うね。明日はひな祭り
のね。
ああ、そうですね。
シーサーが飾られてるお家がね。
シーサー。うん。もうこれはね、あの今日5945回なんで、もう今年中には、うん、だから月に20回ぐらいだとしたら、うん、5月には6000回行くんじゃないですか。
おお、なるほど。
うん。
極シックの回だ今日は。じゃあ
極シックの回、
極シックの回、
確かに49回、
あ、そう、45回、5945回、
当てがれがありますね。
極シック極シックとか聞いたことないから、うん、じゃあそれでいきましょうか。
こういう、
一コマ目、タイトルがついてますね、うん、割り箸恋占いと。
おお、そんなのあるんだ。
で、お父さんが、うん、お父さんじゃないかこれ、一番上のお兄ちゃんですね。清明お兄ちゃんか、
うん、
が、綺麗に割れた後パキッと、
うんうん、
でこれ両思いってらしいですね、うん、で、二コマ目、チュブルニニが、あーと、でちょっとギザギザが残っちゃうみたいな、
うん、
片思いと、
うん
うん、で、3個目マンタはアート、
うん、
清明お兄ちゃんが聞いて、うん、マンタ君が割り箸持ってて、うん、割り箸がどうなってるか見えないです、うん、でもでマンタ君がその割り箸を見てタラーってなってて、うん、それを見てチブルニーニが驚いてます、うん、チブルニーニが驚いてます。4コマ目どうなるという。
なるほど、
ついに来ましたか。
来たんだ。さすがにもうピンと来てるんだね。
もうあるんだ。
ケイジャーさんが鼻割り箸で登場、
うん、なるほど。
ようやく
そういう子俺でさえ知らなかったよ。
4コマ目でタラーンとしたらマンタ君に
下で割ったものにケイジャーさんがガキってやりに行った。
めちゃくちゃ笑うよ俺
占いの。
あ、なるほど、ね、違います。
違うか。
ケイジャーさんの鼻割り箸 TikTok が出てくる。違います。
ここでツイキャスで、
はい、
ポジティブ M さんが、
お、M さん、
お、
ラジオお疲れ様、先にリタイム行ってるねって。
あ、
行ってる。何これ、
どこですか。
あの、これあのサウナですね。
あ、サウナ行ってる。
あ、M さんが来てるんですか、これツイキャスで。
ツイキャスに来てます。
あの、M さん、あの、今日8時から福岡ライブ稽古なんでお願いしますよ。
確かに。
あの、あ、サウナで整った後によろしくお願いします、
うん、
確かに。そのために整えに
行って
んじゃないですか。
そのために、あ、そのために、うん、あ、いいですね。いや、いいな、リタイムいいですからね、
タラ、うん、ってなってる。
割り箸が変な割れ方したっていうのがね、本当はそうなんですけ ど、ま、もうそもそも割り箸が割り箸じゃない可能性もありますしね、
似た形状の、
うん、うん、そうそうですね。割り箸にはゴムがね結ばれててね、
割り箸やし一応。割り箸じゃないって言ったけど。
割り箸が、
加藤ちゃんさん、
お、
4コマ目、代表の滑舌が普通になると。
あ、
これスーのことじゃないですか。
スーのこと、
スーのこと、
俺のことスーって言ってんの
じゃないですかね。
うん、
あと今思ったらスーってなんかなかったっけ。芸人の人で
ダイアンさん、
ダイアンさんか。
スーをあげますスーを差し上げますみたいなギャグがあるんですよ。ゴイゴイスーだ。
ああ、そっか、
ゴイゴイスー
っつって
、スーを差し上げますっていう。
なるほど、
はいはい。
マンダイさん、割り箸の片方が途中から割れた。
ああ、なるほど、正解。
ああ、なるほど。
4コマ目、マンタ君は、割り箸の片方が途中から割れて。
あるね、そういうの。
あるね、これ。
で、
立つやつ、
どうしようもなく、
うん、
もう、終わると。
はい、何占い、占いの結果も、
もうなく、ただ、変な割り方しちゃったという。
なるほど、どうなんだろう、
これ、ね。確かに、両思いでもない、片思いでもない。
失恋なのかな。
あ、そうか、大失敗。
失敗の。
うん、確かに。
なるほど、あるんですね、そういうのが。
うん、うん、というね、
はい、
結果でございました。
あ、
ここからマンタ、
うん、
グレーター編が始まるわけですね。
いや、こんだけでグレないし、急に
これきっかけ、
あんないい子だったのに
眉毛も細くなって。
いや、 あんな太い眉毛で、
もう点々点です。
いや、細くするの難しいよ、あそこから。
確かに、
シミプッという今日も見てるけど、顔面の半分眉毛なんだから。マンタ君は。
なるほど、
はい、
おめでとうございます万代さん。
確かに、
というあ万代さんが正解か、
万代さん正解です、
はい、ということでガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
ありがとうございました
。
万代さん、これ万代さんも失恋という形でいいのかな。
いや万代さんが
じゃあれいきますか。
はい、はい、
目覚めよケージャージ世代、
お願いします。
はい、
今日もね世代をバンバン行っていこうかなと思ってます。
どんな世代が飛び出るかっていうね、
うん、2人はちなみに何年生まれなの、西暦でいうと、
89年ですね、1900。
あ、なるほど、80年代、平成元年、最後の、あ、元年なんだ、
元年ですね。
で、この高1かな。
そうです、ちょっと、フリーズしてますね、こっちで読みましょうかね。
あ、なるほど、
わかりました。
はい、
水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
土曜のオリジンライブ配信ありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかったです。
よかった。
ケージャーさんがネタで持ってらっしゃった金属探知の棒。
うん、あ、はいはいはい。
ニコラちゃんの元旦那、かっこオーストラリア人がそういう仕事をしてました。懐かしいわね。かっこ笑い。
ダウジング棒やってたんですね。
仕事してたってことです。
そうです。
ダウジングってあれ本当に効くんですか。
まあ、諸説あると思いますよ。
でも言ってる、
沈脈、水
脈。確かに諸説。
諸説ある言ってる。
諸説あるんじゃないですかね。
すごいな。オープニングをもうすぐ回収して。
そこにやっぱり夢を持つ、想像膨らますのが人間の楽しみじゃないですか。
いや、もう戻ってきたな。リタイムやし、もう。
はい、目覚め。
いや、はいじゃなくていい。ぶった切るな。
はい。
木阿弥って言ってほしかったんで、シーン。
あ、元の木阿弥やし。いや、ちょっと意味違うし。
はい、じゃあ、目覚めをケージャージ世代。
はい。
昔の犯罪ドラマの誘拐シーンでは、猿ぐつわをかませる手が多くなかった。だったよね。1960年のドラマ「少年探偵団」って知ってるっていう人も手を挙げて、はーい。
はいはいはいはい。
少年探偵団。
ちょっとだけ。
はい。
あ、もう見たことはないですもちろん。ただちょっとだけ。多分確かね、有名な探偵って誰だ。
明智小五郎。
明智小五郎の配下にそんなのがいなかった。
あれですよね。怪人二重面相の。
怪人二重面相か。怪人二重面相の。
江戸川乱歩。
江戸川乱歩か、そうそう、それか、それのやつか、
の、が猿グッズをつけてるんですか、
のあれじゃないか、その少年探偵団っていうなんかね、
そうそう、
その明智小五郎っていう探偵の元で、うん、僕たちもなんか協力するんだみたいな、
はいはいはい、
チーム結成するんですよ、
う
ん、
へえ、
そういう風なドラマで猿グッズはされてたんじゃないかっていう、
巻き込まれて、大人のあれ巻き込まれてみたいな、
そう、ね、あ、でも今でも有効っぽいですけどね。
あ、
なんか今でもなんか紐系のこと口にやられません、
やってる感じしますね。
多分なんかガム手とかやったらね、息できないから的な、
あ、
おそらく、まあ、分かんないけど、
はあはあはあ、
猿グッズはあれでしょ、丸い棒の、
ああですね、
SM で使うやつ、
いや SM で使うやつ、
ギャグボール、
あ、あれと猿グッズって違うんだ、
別々、
あ、違うんだ、猿グ
ッズってかもう本当にあれよ、布かましてるだけよ、
あ、そういうこと、
あと下髪防止もあるんですよね、多分。
ああ、なるほどね。
何か捕らえられた時に。
ああ、
忍者とか。
ああ、なるほどね。
へえ、あ、じゃあ下の
下髪で死ぬのを防ぐために。
ああ、なるほど。
かますっていう。
へえ。
いろいろあるんですね。うん、
予想ダム 76.2%、 ショーの体重 50.6kg、 桃心先生が今週召し上がった沖縄的なお菓子チンビン、センダリーナさんのお夕飯クリーム的な何か、ではでは放送ちまってね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
確かに、ね、ですか
ね、あ、ぐらいですかね、以上、
うん、
経済世代でした、
ありがとうございます、ありがとうございます、本当に、
じゃあメールも、
はい、
読んでいきます。今日いっぱい来てます。ハイサイ、つとむです。
お、つとむさん。
先々週のラジオで、カフェオーレはフランスとかカフェラテはイタリアとか適当なことを言っていたので、ね、うん、ちょっと違いを教えようね。
はい。
おー、違うんですか？
カフェオーレはコーヒーとミルクが5対5なんですが、
はいはい、
カフェラテはエスプレッソコーヒーを2、スチームで温めたミルクが8の割合でできたのがカフェラテなので、カフェオーレはコーヒーが多いので絵が描けないけど、カフェラテはミルクが多いのでコーヒーで絵が描けるラテアートができるのです。
へえ。
バイキングとビュッフェみたいに間違わないでよと。
なるほど。あ、じゃあもともと違うんだ。言い方の問題じゃなくて、
はあ、は
あ、そもそもが違うんだね。
割合が違うんですね。
ってことですね。
これバイキングとビュッフェはまた違うんですか。
ビュッフェが正式名称でしょ。
あ、でバイキングは通称。
バイキングはそれを取り入れたこの東京の有名なホテルが、
うんうん、
イメージ、この海賊みたいな
は
イメージで 名付けたみたいな和製英語というか。
ああなるほど。
らしいです。バイキンが入ってるわけでもない。
バイキンはじゃない
です。バイキンが
い
っぱい。
アホすぎるそれは。
アホすぎる。いやアホすぎる。
ビュッフェ、ビュッフェっていうのもなんかフランス語っぽいね。
あ確かに英語っぽくない
ですね。これはどこの言葉なんですかね。
確かに。
うんビュッフェ。
うんなるほど。
謎しか生まれないですね。解決しない。でもリスナーさんのメールでね、
解決確かに解決待ってますよ。
リスナーさん頼りです。よろしくお願いします。センナリーナです。
はい、ありがとうございます。
今日のダムの貯水率 85.5%、 今夜の国分寺の加藤ちゃんちの夕飯ボルシチ、今週の野良猫 TNR 一頭、センダリーナさんちの夕飯混ぜご飯クリーム系じゃなかったですね、うん、今週のイケメンのお医者シャン率、部署が違ったため不明、しかし爽やか好青年イケメン看護師さん1名、イケメンは正義と。そのままセンダリーナです。先日携帯電話を車のボンネットに置いてそのまま忘れてお家まで帰りました。携帯がないことに気づいたものの、残念ながら自宅近くで車にひかれてお亡くなりになってしまいました。
ふう
あら、おとといは公園の防犯カメラの確認でノートパソコンを持っていたのですが、うちに帰るとエラーメッセージが表示され全く使えません。あっちょんぷりけ、どちらも猫ボランティア活動です。もうやめてもいいですか。プレゼンスは背の高いメガネの似合う男性希望です。
寂しい。
私のパソコンを直してくれると助かります。
はパソコンはなんで壊れたの。
全部破壊だね。
分からんけどなんか一応画像が添付されてても真っ暗な画面に白字で英語でバーってので多分もうフリーズしたってことなんですかね。
じゃあそれはもう寿命ってことか。シンプルに
寿命なのか。
へ
かわいそうですね。
確かに。うわスマホショックだな。
いやでも大丈夫じゃないですか。別に俺はないけど大丈夫ですよ。
まあ確かにそうか、うん、問題ない人もいるな。
スマホ関係ないんだ人生に。
そうですね。もう正直もう一応もうあと数週間後にも俺のサービスは終わるんですよ。
はいはい、ガラケーの。
正直もういいかなと思ってる自分もいて。
はいはい。
何も連絡手段全部
ないってこと。
もう全部契約なしにしようかなとかもう家電があるんでいいか
な。あ
なるほど。
あ家電のみの生活
でいいんじゃないかちょっと頭にもよぎりましたね。
これはかっちょよすぎますね。
どうですかやっていいんですか。
いやこれはもうやめてください。
不便です。
ぜひぜひスマホでお願いします。
そうですか。じゃあ頑張ります。なんかでもいい、もうちょっと喋って、
はい、はいはい。
最終封筒が来たんですよ。
もう終わりますよ。もう
これ封筒で告知は最後になります。
はい、はい、
注意の、
はいはいはい。
でこれねちょっとだけ読んだら解約する方法みたいなちゃんと俺も理解できてないんですけど、うん、なんか直接この封筒でやったら違約金0円です、
うんうん、
でもこの封筒返さないで解約したら、
うん、
違約金が出ますと、
うん、
へ
1万ぐらいかな、
うんうんうん、
これどういうつもりなの電話会社。俺20年以上電話使って
一
回もクレームつけたこともないし
一
回もややこしい手続きもしたことないしずっと同じ契約で有料会員なんですよ。一回も機種変っていうかこの会社も変わったことないし、なんで俺違約金が出るの。何年違約金20年ぐらいやってるの。
逆だったらいいですけどね。
どういうつもりなの上から目線で。
これはその封筒で
やり方ちょっと分かる。多分俺はどっちみち違約金は出ないような気がするんですけど書いてはあるんですよ、
う
ん、やり方がなんか期限過ぎたらなのか分かんないですけど、なんで違約俺何をいいにしいどこでいいしたの俺言って
確かに
これは
俺何もやったことない
よ。よく見たら20年前の契約にちっちゃい文字書かれてるんじゃないですか。もうガラケーが今後新しい機種に変わるかもしれませんと、
うん、
その時に買えないなんていう頑固な行為をしたら違約、うん、ですと。
それかもうパカパカしすぎですじゃないですか。もう
パカパカっておそらくやってるからもういった
携帯を復帰運動させてる
ようなじゃないですか。限界来てるのに何回もやって
そっか。パカパカの限度ってあったんだ。パカッとねパカッと。
ひどいよな。
確かに
こんな大有料なあれなのに。
うん確かに、まあまあ、逆に賞状もらってもいいぐらいですよね。
そうそうそうだよ、うん、本当はそうなんだよ、
うん、
ありがとうっつってポイント、はい、1億ポイントあげますぐらいやってくれんと1億ポイントもらったらすぐお家なんかおポイントでお家帰るってもあるの今
聞いたことないです、
うん、
ポイントでお家は
なんかあってほしいね。
T
建築会社
T ポイントとかで、
そう、うちポイントでお家買いますっていう、
デイジ笑いますよ、 T ポイントでお家買ったらもともとどの切り
1億ポイント通常貯めるためには、うん、多分200億使わないと
使わないんで、いや、もともと家建てれねえやし、
アホだなっていう話になりますけど
紫と黄色でコーティングしないとおかしいような
T ポイント5点
確か俺ね、うんうん、まあまあそういうことです。まあまああと2、3週間後に僕はもう
許せないっていう話です、うん、
もう命令が下ったんで今、はいはい、立派な携帯というか、うん、やりますよ、買いますもん、じゃ
これはもうぜひお願いします。
はい、
はい、メール、はい、シルさん、シルさん、ケージャージさん、こんばんは。
こんばんは。
3月のあそこ、略してあんつばです。あんこか、3月のあんこ、略してあんつばです。
おもうお前そこに頭がいってねえしもう、
土曜日の起承転結、日曜日のジュンク堂ライブ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
久しぶりの起承、生起承転結でしたが、
生来ていただいたんですね。
配信で見るより 3.14 倍楽しかったですし、
年収率やし、
まさかの1テキマスさんが子供に受けてるのを見て笑ってしまいました。
あれ面白かったな、
あったんだ、
それありましたね。
多分一番今まででことぶきパンチが受けてたんですよ、今回ちょっとお子さんが多かったじゃないですか。
多かったですね、前列お子さんでしたね。
そう、全然記憶にない。
ことぶきパンチのつかみで、はいどうもーっつって、あなたのハートにことぶきパンチって言ったら、あーなんで受けてると思って。
なるほど、うん、親が隣でことぶきバーンって言った瞬間にコチョコチョコチョってやったんだ今だよってタイミングで
教えたんだ。死に教えてるやし、タイミング
ことぶきの身内じゃないですかそれ、
ね、お母さんにしたも
ん、そんな感じがする。
お母さんに来てたし、
でもなんかやっぱり尺もあるから拾ったりもできずに、
うん、
僕袖に見てたんですけど、うん、袖から履けてくるとき、尺やべえ尺やべえって言いながら履けてきました、オーバーしましたね尺も。
あー結局はね、
うんうん、別に関係なくオーバーしてたな、
関係なかったですね。あんつばさん、なんか2通来てて、はい、ごめんなさい、こっちの方がボケっぽかったっすね。起承転結、日曜日のジュンク堂ライブ、お疲れ様でした、はいはい、久しぶりの生起承転結でしたが、配信で見るより 3.14159 倍楽しかったです。
ちょいちょい、熱い熱い熱い、ちょいちょい、これ第2項だ、構成自宅が来てんだ
そうそうそうそう、
いや、はず1回目が 3.14 で、2回目が 3.14 だけだったら円周率って伝わらないかもと思って、もうちょい細かく言って円周率って突っ込まそうっていう。
高級点点点倍楽しかったです。
あ、点点点も出て。
恥ずかし
いよ。3.14 で伝わりますよ、あんたたさん。
ケツが違います。
ありがとうございます。
ケツが違います。
あ、ケツが違う。あ、楽しみにしよう。
先ほど福岡県のまん延防止措置が6日終了とニュースがあり安心しましたが、はいはい、沖縄まん延防止措置解除して感染者数が増えているので、まだまだ安心できませんねと。
そうなんですよね、
うんうん、確かに。以上ですね。
あ、以上、あ、以上、全然ボケっぽくなかった後半。
以上です、ね、
ちゃんと
以上かい。
ちゃんとボケたってことですよね。
ですね。
改めて、
そっかそっか。
純駆動にも来てもらいました。お、ここでラジオっぽい来ました。新戸助汁之助さん、新さん、ケイジャイさん、はじめまして、マーサンボーと申します。
マーサンボーさん、はい、はじめまして、
いつも楽しいラジオありがとうございます。
あれだす、うまい棒だ、マーサンボーうまい棒だと思って、
うん、私はスポーツ鑑賞が趣味で、先日行われたバスケットボールワールドカップ2023、
はいはい、
アジア地区予選、はい、日本 VS チャイニーズタイペイで、誰かにそっくりな選手を発見してしまい、誰かにこの気持ちを共有したく思わずメールしちゃいました。
へ、
写真の選手はチャイニーズタイペイ代表背番号29のハン・チェン・ユーという身長195センチの選手です。
でかい、はい
はい、ハン・チェン・ユー、
ハン・チェン・ユー、
誰かにそっくりなこの選手をずっと追っかけて応援してしまいました。ちなみに試合は日本が76対71で逆転勝ちしました。乱筆乱文お許しください、失礼しました。おお、ということで写真が来てます、
うん、ハン・チェン・ユー、
ハン・チェン・ユー
俺やしこれハン・チェン・ユーじゃなくて俺やし、これ
肌荒れ具合もお前だな。
肌荒れ、髪型、顔面のパーツの中央への寄り具合、俺やしこれ
ヘアダッシュで切ってるんじゃない、
ヘアダッシュ、
ヘアダッシュシュリポン、いやこれヘアダッシュいってない、本当に。
191センチだと切りづらいはずだ。
確かに。
結構高い目線で。
仲間さん大変だな。あれ？
お前だな。
似てるな。
やば。
なんか、この写真自体、誰かを睨んでる感じするさ。
はいはい。
なんか昔、台湾に行った時の、あのお店の、あの、従業員の方っぽいですね。
台湾の、
台湾ってこうなんのかな、
接客が世界一悪い、あの男と。
味はうまいけどね。
飯はうまいけど。
へ、
台湾にいるも注目じゃないですか、今後。
ちょっと ハンチェンユーそっくり芸人でこれからやっていきましょうかね。
ハンチェンユーだ、台湾今時期に行っとけば、はいはい、大爆笑だった気がする。
確かに。
ちょっと行く時期早すぎたな。
ハンチェンユーでーすって、おしハンチェンユーって言ったらもう爆笑ってかもしれないです。
非常ちっちゃいや
ん。ああ、いいっすね。
みたいな。
持ってきたね。
あ、いいな。
あの、公式のユニフォーム買ってさ。
はいはい。
で、それで歩いとけば、あ、ハンチェンユー、ハンチェンユーだみたいな言われるんじゃない、うん、なんか知ら
ない。確かになんかちょっとその小さいっていうのも含めて、うん、なんか小石田純一さんじゃないけど、ちょっとモノマネ芸人としてはちょうどいいですよね。
うん。
確かに。アントニオ恋の木さんみたいな。
いや、すごい、いるんすね、やっぱり。
すごいっすね。
よかったじゃないですか、ほんと。
いやー、見つかった。
面白い写真
つけ。背番号29ってことはどういうことですか？補欠ってことですか？
いや、それは関係ない
です。あ、関係ないですか？
うん。まあ、見たかったっすね、確かに、沖縄アリーナ。
沖縄でしかやってなかったんですよね。
うんうん、これ、まあ、日本の、その、あれだから、あの、アジア予選だから。日本はってことじゃない？他のアジアは他でやってないかな、もしかしたら。別日か分かんないですけど。
うんうん、
ワールドカップのね予選ということで良かったと思います。
うん、だから日本はもう出るの確定はしてるんですよね、ワールドカップ。
そうですね、多分日本でやるのか、来年再来年
沖縄で
八村塁とか
もう来るんじゃない。もうワールドカップ
だった
ら、
プロもいいんだ。
ワールドカップだからバスケの、
うん、NBA 選手も来るんですよね、アメリカが来たら。
一応でも全試合じゃないよ、
なんか
一部だよ、
なんか1回戦だ、決勝はまた別のところで、
うん、
いや沖縄とインドネシアと、フィリピンだったかな、うん、の3カ所で
そんなに分かれて
る。そうです、日韓ワールドカップみたいなサッカーの、この2023バスケワールドカップは3カ所開催で。
めっちゃアジアだね。
そうそう、アジアワールドカップ。
確かにね。ちょ、あれ全然変わったけどいい、喋って、はいはいはい、メールがあったら別にメール、
はい、いえ、メールはもう以上です。
はい、卓球のさ、
はいはい、
あったさ、アスティー
ダ、アスティーダ、はいはい、
また最近あったわけ、最終戦が。
はいはいはい。あれも知らない。
プレーオフ前の、見た、見た？
もう、あれじゃない。この、
沖縄アスティーダ。
木下マイスター東京でしたっけ？
そうそうそうそうそう。
勝ったみたいな。
勝ったんか、あれ。
最終戦、はい。
あ、よかった。でももう決勝、優勝2連覇はできなかったわけ、あれ。あの時点で、うんうん、おそらく。
はいはいです、ね。
ダブルスで勝ったのがいたさ。
あ、
戸上選手と、
はいはい、
宇田選手だったかな。
うになんか述べるみたいな、延長の絵みたいな。
田んぼの、
あ、田んぼの
宇田で。
宇田選手、あ、
だったかな。
はいはいはい。
この人が個人で2年ぐらい前に優勝してたの、
はいはい、
で、
はいはい、
いたわけよ、
はいはい、
去年かな、おととし。で、相方の戸上選手っていて、
はいはい、
この人も琉球アスティだって俺思わなかったんですけど、
はいはい、
この人が最近全日本で優勝したんですよ、個人の。だからチャンピオン同士のコンビだったっていうのを言いたかった、
はあはあ、
俺が間違ったんですよ。相方はアスティーダじゃないってちょっと前言っちゃったんで。
ああ、なるほど、なるほど。
いや、すごい、2人いたんだなと思って。
へえ。
でさらに九州アスティーダもいるさ、女子。
あ、そうなんですか。
九州アスティーダってもあるわけよ、
これは。
琉球関係なく。
いや、でもアスティーダの枠で、多分九州って大きくやってるんじゃない
。ああ、女性チームは大きくやってるんですね。
今シーズンから入ってるわけ、
うん、
あ、リーグに、
はいはいはい、
でプレーオフ行ってるわけ。
これ女性卓球リーグで。
うん、そうそう、
あ、
だから次また女子男子あるんだ。ベスト3かな、戦って、あの3位で上がったから、うんう
ん、はいはい、
でまたラストあるわけ、
はいはい、
に決めて勝ったら1位と戦えるっていう。こっちはちょっともうぶち抜けても、女子は強いチームがあるから、
うんうん、
あれだけど。でもすごい選手やっぱりいたよ。
へ、
女子の九州アスティーダも面白い選手が
出みたいな。
すごい選手アスティーダ。
最近僕が見てる漫画で、
うん、
もう終わったやつなんですけど、うん、群青戦記って分かります？
あ、分かんないです。
群青戦記、
まあ、現代の高校生が高校丸ごと、
うん、
戦国時代にタイムスリップするっていう。
あ、はいはい、
なんかそのタイムなんとかっていう、
あの漂流教室みたいな、
よく最近流行ってるよね。なんかタイムリープだ、タイムリープ漫画だ、
うんうん、
ですかね、
うん、
まあ校舎ごとなんですけど、
うんうんうん、
そこでこのいろんな部活動を駆使して戦っていくんですけど、
うんうん、
戦国時代を、
はいはい、
お、
一応卓球が最強説でしたね。
へ、戦っていくって何、どう、え、本当に殺し合いで戦うってこと？
野球とはもうバットでチャー殴りじゃないですか、
うんうん、
けどその卓球の選手はもう胴体視力もやばいし動けるし、
うん、
この両手に卓球のラケットじゃなくて、 短い刀でズバズバ切ってくるんですよ。
なるほど、担当で、
はい、へー。ということで来週のテーマは戦国時代にタイムスリップしたら、うん、どの部活が一番強いか。
これ いやいや、もうその漫画やし、正解はその漫画で見れる
だろ。決まってはいないんですよまだ。いや別にそれだっていうのはないんですよ。テニス部のやつがめちゃくちゃこの居合切りがうまかったりとか、
あーなるほど、
この間というか、
うん、え、これ味方同士でやってるってこと？あ、いや学校の中
ではなくて、その学校守る、攻められるんですよ。変な城が一日にして出来上がった、見てこいみたいなので、この信氏たちが来て、
なるほど、それを戦う高校生が
っていう、
いや、ちょっと残酷だな、一
結構残酷な漫画です。おじ面白いですよ。
確かに戦国自衛隊みたいなあれだね。うん、
へ、面白い。
ああ、そうか、戦国時代、そう、そういう感じですね。
いや、すごいな、うん、
軍上戦記。
軍上戦記。
え、じゃあ一番役立たんスポーツは何だったの？
一応なん役立たんというか、結構野球部とかサッカーとかこのバスケもか、うん、人気じゃないですか、うんうん、系ではなかったっす、ね、なんつうの、まあ、弱いみたいな扱いされてて。
なるほどね。
まあ、弓道部。
あ、弓道はもうもろだもんな。
でフェイシング部。
あ、もうそれももろだな。
あと演技部とかも出てくるんですよ。
演技部は
この血を浴びたりとかして、うん、演技で相手を騙してこう打ち取るみたいな。
はあ、
面白いですよ。いろいろ組み合ってて、
そうそうそう、暗部だね、暗部。
面白いです。
はあ、はあ、
なる。いや、役立つ、でかいのも役立つんじゃないの、結局。結局でかいのがいいなって後半になると思うよ俺は。
野球なんてね、もうバットの、うん、
いや投擲もあるしね。
投擲
そうね、手裏剣じゃなくてなんか投げるやつでね、
投擲できるし、
手でできそうだけどね。あとパワーも一番さ、大体野球部って、高校生の野球部って
体はできてますからね。
なんかでっかい石をバネで投げる時のこの
感じ
の、
はいはいはい、
あるさ、引っ張る力とかね。
あ、うんうん、
あ、そんなのあるんですね。
パンツボさんも分かると、この漫画、一番強いの将棋部じゃないですかって来てますね。
ああ、なるほどね、
戦略的にか。
はいはい、これ軍師として。
うん、確かにそうじゃないと困るね。
これは
進路指導部の先生も強いと思うよ俺は、大体。
いや、それは、それは
先生もいるの。
先生もいるんですけど、役立たないんですよ。
大人はビビってんだ。
ビビってるんですよ。
いや、威嚇っていうのがあるさ、一番やっぱ人間って、やっぱりよ、あの、この心だと思うわけ。
はいはい、
あの竹本哲も、あの相当喧嘩強いのに母ちゃんにだけ絶対勝てないって、
はいはいはい、
ちっちゃい頃からやられてるから、もう叩き込まれて、
はいはいはい、
精神的にだから絶対勝てない。ただ母ちゃんの顔を何かで隠して戦えば勝てるっていう、やっぱ心の問題だけ。
竹本哲の話だっけ。
ジャリンコチェです。
ジャリンコチェかい。分からんかったな。
無敵なんだけど母ちゃんには絶対勝てない。一応空手の有段者っていうことでもあるんだけど、はいはいはい、絶対勝てないけど、やっぱビビってしまって、年取ってるのに。まあ、だからそういう先生の今までのね、生徒たちを叩き潰してきたこの威厳っていうので、
うんうん、
やっぱ怖いんじゃないか。
いや、武将、武将ですよ相手。武将、武将と関係ないですもん。
でももしかも木阿弥かもしれんしね、武将と思って
相手が。何言
ってる。何言ってるじゃなくていい。流れとしてはありそうだろ。
でも結果でもね、実績のある相手側が強いと俺は思うんですけどね、本当は。
まあまあ一応強いですよ、
絶対相手の方が強い。
伊賀忍者とか出てきますからね、
いつもやってるからね。部活のレベルじゃないですからね、あっちは。本当に殺し合いで剣扱ってますし、本当あっちが強いと思うんですけど、そこは漫画ということ。
でもまさにそうなんです。
いや、フィクションにこんな厳しかったでしたっけ。
ぬしらの目濁りがないねっつって、
あ、
この殺してないことを見抜かれて、
殺したことないなと。
ああ、演技部でもダメだったんだ。
そうそうそう、
なるほど、そういう人がいるんですね。またやっぱ
円楽さん、
お
パソコン部、グーグルマップで周囲の地形を探れ。
いや、戦国時代だわけよ。
電源がありません。
アホアホやし。
確かにあるかもしれんな。
でも科学部がいるんですよ、また、
うん、
が電気に近いものを作ったりするんですよ、
ね、はいはい、風力使ったりしてね。そうそうそうそう。でもなんか平均的に身長もガタイもありそうさ、高校生全部昔に比べたら、
昔と比べたら
10センチ20センチ、
はいはいはい、
巨人みたいなイメージ、うん、みんなでけえなってなるはず、おそらく相手側からしたら。
うん、まあいいですね、軍上、戦記要チェックということで。
軍上戦記ね。
ケイジャさんのコーナー行きましょうか。
いきますか、
はい。
本日の沖縄のダムの貯水率 81.9%。
あ、増えてる。
急に行きましたね。
うん、
相当雨降ったらしいです、先週ぐらい
は。正解者はなしということで、
はい、
はい。
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 50.8 キロ。
パチキロ
50パチ
50パチって言ってん
ですね。
5パチみたいなやつ
ありますけど、
ああ50.6キロ残念
っていう感じですね、はい、今のところ、うん、ライブ終わったんでね、いっぱい食べて太ったんでしょうね、
うん、そんなもうルーティンまで分かってきてんだ、うん、ということで3月19日土曜日、うん、JTA で行くオリジンお笑いライブ in 福岡あります、うん、お席も絶賛ありますので、ぜひオリジンのホームページから沖縄からのツアーもありますし、うん、現地での、お席もありますし、うん、詳しくはホームページにまとめてありますんで、うん、ご覧の上ご購入いただけたら嬉しいです、
は
い、
もうちょっとチケットやばいんだったら、はい、沖縄の人がオリジンファンが全部行けばいいってことでしょ、
うん、もう完璧ですね、それは
そういうことにしましょう。
いや、皆さんもこのツアーでね、うん、一緒に行っていただける方はもう大募集しておりますんで、よろしくお願いします。はい、うん、はい、ということで、オリジンお笑い、オリジン水曜オリジンアワー、お相手は、う
ん、しんとすけしんと、
しゅりんのすけと、
けいじゃじでした。
ありがとうございました。